こんばんは、鈴健です。レコボーイのゆうまさん、かつさん、お疲れ様でございました。2022年3月25日金曜日、この時間は鈴健がお送りしていきます。最近僕の周りのポッドキャスト番組がね、1周年とか100回目とか、結構記念というか節目の回を迎えられてる番組が多いんですけど、レコボーイも3月の頭ぐらいかな、1周年ということで節目を迎えられたということで、おめでとうございます。本当にね、番組を1年続けるって本当に大変なことだからね。
ほんまに大変なんすよ。びっくりしますよ。もう1年続いたんすか。もうみたいな。
さあ、というわけでやっていきますけども、この話しようかどうかちょっと迷ったんだけど、このオープニングトーク、なんていうかな、ボイス日記的なところもあるので、もし聞きたくない人は飛ばしてもらって大丈夫なんですけど、先週の水曜日ぐらいにですね、宮城県沖をね震源とするめちゃくちゃでかい地震がありまして、あれ夜中だよね、11時半過ぎとかに、しかも2発来たんだよね。わ、地震だと思って情報見ようと思ってさ、スマホ開いたらもう一発すぐボンってきて、めちゃくちゃ揺れたもんね。なんかガタガタガタっていうよりも、なんか1分以上グワングワングワングワン揺れるみたいな感じで、俺初めてだよ、地震でさ揺れで酔ったからね。気持ち悪くなっちゃってさ、ベッドの上にいたんだけど、で揺れ始めたらもう動けないから、もう寝た状態でグワングワングワングワン揺られて酔ったね。もうなんかその酔いで眠れなくなっちゃったね。震源地はね、宮城の方らしいんだけど、そのいろんなさ情報とか見ると、もう大阪とかもう中国四国地方の方まで揺れたらしいからね。地震のパワーの凄さを見せつけられたような感じなんですけど、なんでこの話をしたかっていうとね、もちろん大変な人もいるんだけど、一個どうしても聞いてほしい話があって、11時40分ぐらい夜のね、地震があります。で、千葉もまあ揺れたよ。多分震度4とか言ってたけど、震度5ぐらいあったよ多分あれで。うわ大変だ大変だと思ってさ、そこでさ、普通だったら親とか友達からさ、こう LINE が来るじゃない。親だったら大丈夫無事とか、そんな感じのが来るんだけど、いかんせん本当に夜中だったから、多分さ、うちの親寝てたんだよね。で、地震が起きた直後は連絡がなくって、次の日の朝ぐらいに連絡が来たんだけど、で、地震あった直後に誰かから連絡あったかなと思って、LINE 開いたら、親はさっきも言ったように連絡ありません。で、友達からも特に LINE はなかった。寂しいね。でもね、一人だけ地震があって、多分5分後くらいかな、すぐに地震大丈夫だったって連絡くれた人がいるのよ。それが誰かっていうとさ、前置きとしてね、ほら俺前この番組でちらって言ったんだけど、今LINE 公式アカウントの構築の勉強をしてるみたいな話をしたんだけど、その勉強の一環でさ、いろんな有名人とか、企業だったりとかインフルエンサーの LINE アカウントいろいろ登録してんのね。で、そっから実際にアカウントを見て勉強するみたいなことをしてるんだけど、その影響でさ、俺に真っ先に地震大丈夫って連絡してくれたの、元ジャニーズの手越くんだからね。まさかの手越くんから地震大丈夫って LINE が来ました。もちろんあれでプライベートじゃなくて、その手越くんの公式 LINE から連絡があったんだけど、まさかの一番乗り、手越くんから地震大丈夫っていう LINE 来ましたね。っていう地震に関する小話がありまして、もう一個ね、別の話題というか、野球ファンにとっては本日3月25日プロ野球開幕なわけなんですよ。これ収録してるのはまだ午前中なんで、まだ試合とか全然始まってないんですけど、いよいよ始まりますよ。また俺のね好きな球団千葉ロッテ、そして中日のね試合結果によってこの番組で話すテンションも変わってくるんでしょうけど。この時期はね、もう開幕直前はいろんな解説者の人が順位予想をするんですよ。このチームが優勝するんじゃないかとかね。で、今はもうテレビとさ YouTube よ、とにかくいろんな人が YouTube チャンネルやってるから、それ見て自分の好きなね、ロッテと中日が上位に予想してるものはじっくり聞いて、何度も聞いて、で下位予想してるやつは速攻で消して。そういうのばっかりやってますね。今日開幕して9月10月ぐらいまでかな、半年ぐらい、また野球ファンにとっては楽しいね季節が来ますけれども、10月ぐらいにはね、またねロッテもしくは中日の優勝をね、ここでリスナーを置いてきながら 語れるようにね、この番組がまず続くように、頑張っていきたいと思います。それでは今週も始めていきましょう。鈴研のミッドナイト番外地。改めましてこんばんは、鈴研です。この時間は鈴研のミッドナイト番外地をお送りしていきます。まあ、野球ね始まりますけれども、もうね今年はロッテも中日も優勝するチャンス大いにあると思うんだよね。特にロッテはね、もうどの解説者も、まあ、1位か2位、悪くて3位ぐらいに予想してるん で、俺もその通りだと思うし、中日もねなかなか強いと思うんだよね。ピッチャーはもう多分12球団合わせても一番強いと思うし、まあ打線だよねずっと言われてるんだけど、ダメだこれ以上この話をするとこれだけで30分経ってしまいそうまあそれぐらい野球ファンにとっては本当楽しみだことなんですよ。そしてですね、このお知らせをしとかないといけないですね。前回の放送でお知らせした通り、おそらく次回かな、次回の番外地には大人気ポッドキャスト番組スカシウマラジオの林さんと山地さんが来てくださいます。あのさ、昨日かな、昨日か一昨日さ、あの A ラジオさんとスカラジのコラボ会上がってたんですけど、なんかの面白いトークの喋り方というかさ、トーク術みたいなのをさ山地さんから教わるみたいな、そんな回だったんだけど、いやーこれどうなんの、俺も採点してもらった方がいいのかな山地さんに台本見せて、なんすかこのゴミみたいな台本みたいなただね、俺はもうこの番組のリスナーだったらわかると思うんだけど、ダメ出しとかそういうことされるとガチで落ち込んじゃうタイプなのね反骨心で頑張るとかそういうのできるタイプじゃないので、もしかしたらねスカラジコラボ会以降俺トークイップスになってる可能性もあるからねまあそれぐらいねトークがめちゃくちゃ面白い、トークが人気の番組がね、来てくださいますので皆さんお楽しみにということで、そしてですね、今ゲスト会に向けてメールを募集しております。スカラジのお二人に聞いてみたいこと、もしくは私鈴研を含めた3人で話してほしいトークテーマ、まあ、その他スカラジのお二人への激励メッセージなどを募集しております。メールまたはツイッターでハッシュタグミッドナイト番外地をつけてツイートしてください。締め切りが明日ですね、26日土曜日までとなっております。皆さんぜひお忘れなく、どしどし送ってください、お願いいたします。さあでは始めていきましょう。今週の各自で1曲、 AKB48 10年桜。ミッドナイト番外地。
前方12時方向、新製品プラも発見。指示を行う。
今さら何をためらおうか。
確保。右3時方向、噂の工具発見。
これぞまさに転入。
確保。左9時方向、ずっと探していた棟梁が。
飛んで火にいる夏の虫とはこのことよ。
確保。
年金足ります？
まだじゃ。
プログレ中華水曜日。プログレ中華水曜日。孤独が楽しすぎる女がお一人様を満喫する様子をお伝えする音声プログラムです。
ちなみに水曜日には配信しません。それではさようなら、よろしくね。
プログレ中華水曜日。
プログレ中華水曜日。
ブログで中華するよ。
やあみんな、ポッドキャストライフ楽しんでいるかな。可愛さ、綺麗さなど全くなく何の役にも立たないこの番組だけど、少しでも面白いと思ったらハッシュタグミッドナイト番外地にてツイートをお願いしているぞ。喋って聞いて楽しむポッドキャストライフ、鈴研のミッドナイト番外地。3月というのは出会い、卒業、
つまりは別れの季節であるわけです。そして新しい仲間との出会い、そんな悲しさと嬉しさが交わる、そんな季節になってきました。漏れなく僕の職場にも出会い、そして別れがやってくる、そんな季節になりました。今日はそんな出会い、そして別れの人たちへ向けて僕なりのメッセージを送りたいと思います。
こんな感じで大丈夫？おいおい、急にどうしたっていう感じなんだけど、まあたまにはこんなことやってもいいかなと思うんだけど、まあまあまあまあ、3月も終わりということで、まあ冒頭でも言ったんだけど、やっぱりね、卒業だったりとか、まあ新しい人が入ってきたりとか、いろいろとこう、出会いと別れの季節なわけなんだけど、でね、やっぱりこの3月、僕がね、普段勤めてる店舗でも、まあいろいろと人の入れ替わりが、まああって、その話を今回ね、していこうかなというふうに思うんだけど、まあ、まずはね、じゃあ出会いの方からいこうかな。まあまあまあまあ、3月ということで、今大学4年生のアルバイトの子たちがもちろん卒業していくわけですよ。で、人がいなくなっちゃうから、もちろん新しい人が入ってくるわけね。で、この間、新しいアルバイトの子が入ってきて、じゃあいろいろとレジ操作だったりとか、まあ店のことをいろいろ教えましょうみたいな感じになったの。で、そこでね、じゃあまずレジを教えましょうって言った時に、もちろん最初一人で打てないから、横に先輩というか、まあたまに俺が入ったりもするんだけど、まあ、横についていろいろ教えてあげるっていう感じなんだけど、その日、新人の子に横についたのがさ、これ前に話したけどさ、新しい男の子のアルバイトで、いろいろやらかして店長をブチギレさせたっていう例のあの子。俺がレジ操作を教えて、いろいろやらかしすぎて店長にブチギレられて、俺がビビっちゃうって話を前したんだけど。なんとその子がですね、先輩としてその新人の子にレジ操作を教えるっていう風になったんですよ。立派すぎる成長ですよ。いやー、成長しましたなーって、なんかね、おじさんは涙が出てきますよ。ご立派になられて。
アルバイト君、初めて君と会った時はいろいろやらかしすぎて店長をブチギレて目がバッキバキになってたけど、そんな君でも立派に後輩を指導できるようになりましたね。おじさんはすごく嬉しいです。君の成長を感じられて本当に嬉しいです。でもね、アルバイト君、後輩の前でかっこいいところを見せたい気持ちはわかる。でもね、花粉症のせいかな、鼻が詰まりすぎてところどころ何言ってるかわかんなかったぞ。後輩、何度かはいって聞き直してたら、そういうところ変わってなくって、逆におじさんは安心しました。
今日本当にこんな感じでいくからね。この感じでいきますからね、今のが出会いという感じですね、じゃあ続いて別れですよ。まあまあまあ、さっきも言ったんだけど、まあ大学4年生の子が4月から就職ですってなると、当然アルバイトを卒業していくんだけど、でね、その卒業する子が何人かいるんだけど、そのうちの一人がこの間ね、夜ふらってきて、こんにちはって来て、おお、どうしたのって言ったら、制服返しに来ましたって言って、わざわざ店まで来て、まあまあ当たり前か、制服を返しに来たんだけど、でね、その子はね、ちょっと思い入れがあって、うちの店ね、まあ社員、パート、アルバイトも含めてもめちゃくちゃ女子の比率が多いのよ。で、まあ今でこそ、まあその子卒業したんだけど、その子も男で、さっきレジのね、教えてた子もまあ男みたいな感じで、今でこそちょっと増えてきたんだけど、その子が入ってくるまでは本当にね、俺含めても2人か3人ぐらいしかいなかったの。で、そんな中でその子がアルバイト決まったってなった時に、本当にね、うわ、久しぶりのメンズだって言って、結構ね、盛り上がったのよ。本当に久々だね、みたいな。で、結構、 その子しっかりしてるからさ、まあ俺も結構可愛がってたというかね、まあそんな思い入れのあるアルバイトの子が卒業と。で、うわあそっかもう卒業か寂しくなるねみたいな話をしてたの。で、そしたらさ、まあその子本当にいい子だからさ、制服返しに来るのとプラスで、まあお世話になりましたって言って、まあ従業員のみんなにお菓子をわざわざ買ってきてくれて、多分ちょっと高級なやつよ。買ってきてくれて、まあ皆さんで食べてくださいって言って事務所に置いといてくれたの。で、うわありがとうってなったんだけど、どうね。あのね、その子が制服を返しに来たのがね、ちょうどあの関東地方がさ、急に雪が降ってきたあの日だったのね。結構な雪が降ったんだけど、この3月の終わりにね、その雪がまさに今一番降ってるっていう時にその子制服返しに来たのと、お菓子を持ってきてくれたんだけど、まあ大雪すぎて傘で防ぎきれなかったのかな。お菓子の包装紙が雪でぐっちゃぐちゃになってんのよ。ああ、まあまあ一生懸命ね持ってきてくれたんだなって思うんだけど、わざわざこんな寒い過酷な日に持ってこなくてもとも思ったけどね。
アルバイト君、卒業おめでとう。本当に久しぶりのメンズで、結構話もあって、本当にね、僕は毎回君に会うのが楽しみだった。そんな君が卒業しちゃうのは本当に寂しいです。ただ一つだ、アルバイト君、君は高身長イケメンなんだよ。いろんな人からアルバイト君ってイケメンだよねみたいな話を、俺が事務所にいるとき、周りの女子たちがみんなそんな話をしてた。その話を俺はどういうリアクションで聞けばいいのか、ずっとわからないままここ数年過ごしてました。僕はどうリアクションすればよかったんでしょうか。卒業おめでとう。
さあ、というわけで、もう一個いきますけども、もう一個ね、別れがありましてね、これ覚えてる人いるかな、あのうちの店、ちょうど1年前ぐらいかな、ずっとうちの店で学生の時アルバイトとして働いてくれてた子が、まあ、就職でうちの会社に就職して、新入社員としてうちの店舗に配属になったって話をしたんだけど、でなんだかんだね、その子がもうほんと今月までずっと1年ぐらいうちの店でずっと配属になってたんだけど、ついに異動が決まりまして、だからね、アルバイト時代も含めたら4年とかそれぐらいかな、5年、まあ、それぐらいずっとうちの店舗で働いてくれてて、で結構優秀な子だから、で割と年も近いからさ、まあ俺も結構いろんなことで話しかけたりとかして、すごいやりやすい子だったんだけど、ついに異動が決まりまして、でもうさ、あのパートのおばちゃんとかも、わあ寂しくなるね、ついにいなくなっちゃうんだみたいな感じになりましてね、でずっとやっぱうちの店に貢献してくれてたから、なんかみんなで お祝いの品っていうかな、なんかお疲れ様でしたみたいな、なんか記念品みたいなのを送ろうかみたいな感じになって、まあ一人2000円ぐらい出してみんなでプレゼント買って、でその子の最終、うちの店での最終出勤日に、まあ、みんな集まってパートのおばちゃんとかも来てくれて、でなんならさ、これ店長かなんかが連絡したのかな、当時一緒にアルバイトとして働いてた子も何人か来てくれたの、わざわざ。なんかそれに感激して俺が逆に泣いちゃいそうになったんだけど、まあ本当にみんなで、いや本当に今までありがとうと、次の店で行っても頑張ってねみたいな話をして、もう本当に卒業式みたいな感じでみんなでありがとうねって言って、でその子を送り出して、これから寂しくなりますねみたいな話をしたのよ。それぐらい、まあうちのね職場すごいあったかいわけですよ。っていう、なかなか、まあ俺にとってというか、もううちの店にとってなかなかでかいね、あの別れがあったんですよ。
新入社員さん、今までうちの店にたくさん貢献してくれて本当にありがとう。アルバイトの時もめちゃくちゃ時間数出てくれて全然いいですよって 代わりの子がいない時も出てくれて、103番の壁ぶち当たりそうになったこと何回もあったね。俺のよくわかんない話もケラケラ笑って聞いてくれたり、新入社員になっても登録販売者の指導係がなぜか僕だったり、社員になってからもいろいろとお世話になりましたね。そしてアルバイトの初日、レジ研修全くやってないのにレジに立たされてあわあわしてたのもよく覚えています。あなたは優秀だから、次の店でもきっと全力になると思います。最後に一つだけ言葉を送るとしたら、これはあくまでもあくまでも噂レベルの話なのですが、あなたが移動する先の店舗の近くにあるマンション、噂ですけどね、ヤグザが住んでるらしいですよ。
もうこんなテンションで大丈夫なのかな。
鈴剣のミッドナイト番外地、
月刊まるまるレポート。この番組はライドウとミカの2人が体験したことのないものを体験してレポートする番組です。過去にはどんなものを取り上げてきましたか？
これまでには馬娘を取り上げたりしました。毎月ゾロ目の日に配信中、月刊まるまるレポート。
さ、今日は何しよっかな。お、ガーデンアップされてる。
なのはエノスイクラゲの日でございます。
どうですかね、飲まれたりします？
ネイルをする人も増えることから7月中。
していきましょう。豆知識を用意させていただきます。
トピックがお父さんの日、見ていきましょう。毎日働いて、
火曜ってお父さんの日なんだ。電話してみようかな。
ウィークリーガーデンは毎週日曜日午前10時、各種音声サービスからオンエア。旬な情報、耳に届く四季とりどりをカルチャーシェア。公式ツイッター、おさこの部屋もチェック。
日曜日の朝のホリデーレター、ウィークリーガーデン。
鈴剣のミッドナイト万が一。お送りしてきました鈴剣のミッドナイト番外地、そろそろお別れの時間です。本当にごめんなさい、本編でふざけすぎてコーナーが飛びました。あのね、今週めちゃくちゃメール送ってくれてて紹介したいんだけど、ごめんなさい、これをやり始めると50分とかになっちゃうんで、さすがにしんどいので、ちょっと今回じゃなくて、次回はゲスト回なので次次回ですね、読ませていただきます。まあまあそんな感じでね、久々じゃないかな、こんなにうちの店で人が入れ替わるのはね。やっぱりね、今まで一緒にこう働いてきた人がね、いなくなるって寂しいですよ。まあもしかしたらね、リスナーの皆さんの職場とか、まあ学校とかでもね、まあ、出会い別れがねあるような、そんな季節だとは思うんですけど、なんかそう卒業とかね、そういったシーンを見ると、なんか自分もさ、卒業しますってなった時に寂しいなって思ってもらえるようなね、そんな人になりたいなと常々思ってますけどもね。自己肯定感がないからね、そういうところ自信が持てないんですけど。いや、まあそんな寂しい季節になってきましたという、お話でした。さて、この番組、皆様からのメールをお待ちしております。各コーナーへの投稿はもちろん、番組の感想、普通オタなどもお待ちしております。メールはすべて僕のツイッターの固定プロフィールにリンクが貼ってありますので、そちらから送ってください。僕のツイッターの ID、鈴剣アンダーバー AM、 SUZUKEN_AM でございます。またハッシュタグミッドナイト番外地をつけてツイートしていただきますと、こちら活動のモチベーションになりますので、合わせてぜひぜひよろしくお願いいたします。そして、次回はですね、大人気ポッドキャスト番組スカシウマラジオのお二人が来てくださいます。ゲスト会へ向けてね、メール募集しておりますので、こちらもぜひ合わせてメールもしくはハッシュタグミッドナイト番外地でツイートよろしくお願いいたします。さあ次回はね、いよいよゲスト会ですよ。もう本当に鈴剣つまんねえなって思われないようにね、もうプロ野球も開幕しますから、俺も状態上げて万全の体制で臨みたいと思います。というわけでゲスト会お楽しみに。よう楽しむ住人よ、番外地でまた会おう。お相手は鈴剣でした。